はい、今日は詩編の25編、から29編まで、まあ、時間があればですね、読んでいきたいと思います。前回の学びは22編から24編まで、詩編の中にはいろんな種類の詩編がありますけれども、前回学んだのはメシア詩編でありました。まあ、ダビデも苦しみの中で、この祈りを捧げるっていうことはあるんですけれども、でもちょっと苦しみといっても、この苦しみは一体何なんだと、ダビデ本人に当てはめるとちょっと異常だなと、おかしいなって思う。でもつぶさに見てると、実はそれはダビデが聖霊の霊感によってですね、御霊の霊感によってキリストを予言していた箇所であります。でそれが22編、そして23編が現在のキリストの働き、御使いなるキリストですね。そして24編に栄光の王が門から入ってこられる、つまり再臨のキリストの働きを見ていくことになりました、見ていきました。そして25編からなんですけれども、その昨日の学び、昨日じゃなくて前回の学びではなくて前々回の学びをですね、思い出してください。前々回の学びのですね、特徴がですね、この潔癖さについて、私良心を清くすることについて、話したと思うんですけれども、こう私の義に従って私に報いてくださいという、サウルから自分が命を狙われている時に祈っていた、その抽象を受けていたけれども、私は自分を探っても何も悪いところがないと、だから私を救ってくださいという、その祈りが数多くありましたよね。でもこの25編からは、おそらくはダビデの生涯の後半部分で、この捧げた祈りだと考えられる部分が多くなります。ですからその祈りの雰囲気もかなり変わります。私の義に従ってという言葉がなくなり、今から読むとすぐに出てきますが、あなたの恵みに従って、でまた私の罪と、この若い時の罪や背きを覚えていないでください、大きな咎を許してください、このような祈りに変わります。でおそらく背景は、この25編はアブシャロムに追われていた、同じ追われているんですけれども、サウルの時も命が狙われていましたが、覚えてますか、ダビデの息子がいましたね。でダビデの息子の中で、この、確かアムノンでしたっけ、ほら、姉妹の、姉妹を凌辱してですね、犯してですね、で、その姉妹、なんだっけ名前か、忘れ、タマルでしたっけ、タマルのお兄さんがアブシャロムだったんです。でそれを根に持っていただけでなくて、うぬぼれが始まり、そして、このエルサレムを占拠したわけです。でダビデが逃げていったわけなんですよね。でその時の救ってくださいという祈りではないかと言われていますですね。では一節から、ダビデによる主よ、私の魂はあなたを仰いでいます。我が神、私はあなたに信頼いたします。どうか私が恥を見ないようにしてください。私の敵が私に勝ち誇らないようにしてください。まことにあなたを待ち望む者は誰も恥を見ません。ゆえもなく裏切る者は恥を見ます。このように、今ゆえもなく裏切る者、まあ、確かにダビデが犯した罪、このバテシバとカインの罪を犯し、その後でウリアを殺した罪が遠因なんですけれども、けれども今追われているというのはあくまでもアブシャロム、そして、アブシャロムに組みした元ダビデの議官であるアヒトフェルですね、によるものであります。ですから今、彼らから救ってくださいということを、ここで、このお祈りしているわけなんですね。でここであなたを待ち望む者という言葉がありますけれども、これがまた何回か出てきます。あなたを待ち望む者、主を待ち望むことですね。諦めないで待っていること、主が助けてくださるのを待ち続け祈り続けていくことですね、大事ですね。 私たち諦めたくなる時たくさんありますけれども、ああもういいよこの苦しみはと言って、この神様に祈っていくことをこうやめたくなる時あるんですけども、でもダビデはここで、あなたを待ち望む者は誰も恥を見ませんということですね。そして次に4節からですけれども、そうですね、4節から10節まで一気に読んでますね。主よ、あなたの道を私に知らせ、あなたの小道を私に教えてください。あなたの真理のうちに私を導き、私を教えてください。あなたこそ私の救いの神、私はあなたを一日中待ち望んでいるのです。主よ、あなたの憐れみと恵みを覚えていてください。それらは常しえからあったのですから、私の若い時の罪や背きを覚えていないでください。あなたの恵みによって私を覚えていてください。主よ、あなたの慈しみのゆえに、主は慈しみ深く正しくあられる。それゆえ罪人に道を教えられる。主は貧しい者を公義に導き、貧しい者にご自身の道を教えられる。主の小道は皆恵みと誠である。その契約とその諭しを守る者には、ということで、今ダビデは道を教えてください、真理を教えてください、つまり導きを求めています。どこに行けばいいのか、まあ、どこっていうのはその地理的な話だけではなくて、その生き方ですね、どうやってやっていけばいいのかっていう方向性ですね、生活の。それを今、まあ、祈っているわけなんですね。アブシャルムに追われてですね、でこれからどうやっていけばいいのか、それをあなたの道を示してください。で、興味深いのは道の次にどうなってますか、あなたの小道なんですね。小さな道になってます。英語だと way 最初が、で次は path になってますが、違いますね、道から小道になってるんですね。で、神様の道って小道なんですね。イエス様が、私は狭き門から入りなさいと、で広い門は滅びに至るんですよっていうことなんです。なんでイエス様の道、小道なのか狭き門なのかというとですね、それは自己否定の道なんです。私たちが自分の在り方を捨てるところが、そのイエス様の道になっていきますですね。で、私たちはですね、いろんな方法を探すんですよ。例えばこの ABCD プランがあって、どの計画、 A 計画、 B 計画、 C 計画、 D 計画ですね、いろいろ立てるんですね。でもそれがいずれも、まあ、自分に都合の良い、自分を肯定する、自分にとっては自分を救い出す、そのような道なわけなんです。でもただ一つの道が主の道であって、それは自分が神様の前でへり下って心を注ぎ出して、そして神様による道しかないんですよね。それでこの小道、同じように真理のうちに、そうですね、神様の道は真理です、真実の道ですに導いて、そしてまたここで一日中待ち望んでるんです。どうですか、私たちがこう本当にこう、まあ、もだえているところまでいかなくてもですね、悩んでいる部分、ここの状況でどのようにしてそこからこの本当にこの次の前に進むことができるかということについてですね、思い悩んでいる部分あると思うんですね。でそこにおいて私たちがこれを、この祈りが一日中待ち望んで道を求めていく、小道を求めていくという祈りであります。で次に6節と7節はですね、先ほど言いましたようにダビデの恵みと憐れみを待ち望む祈りになります。とても大事ですね。で、とこしえからあったのですからと書いてあります。憐れみと恵みってとこしえからあったんです。私たちが救われたという時にはいつから救われたか、いつからそのように神様がご計画に定めておられたのか、ご存知でしょうか。途中でじゃあ救うことに決めるかと言ってお救いになったのでしょうか。違うんですね。では聞きます、生まれてからお救いになると決められたのでしょうか、それとも生まれる前からお救いになると決められたのでしょうか。今挙手はしなくてもいいですけれども生まれる前ですね。で、なんと世界のもといが置かれる前からと エペソ人への手紙に一章のところに書いてあります。キリストにあって私たちを選び、確か傷のないものとして、この立つことができるように選んでくださったと。とこしえに憐れみと恵みを持っておられました神様が。でそれに従って7節で若い時の罪や背きを覚えていないでくださいというふうに言ってるんですね。どうでしょうか。神様に罪を覆われる、取り除いていただく、まあ、その幸い私たちは本当に必要ですね。その幸いを得る、その確信を得るということはとっても必要です。けれどもこのダビデのように時としてそれを思い出してしまう、思い出させてしまうような出来事が起こります。ダビデもこのアブシャロムが自分に歯向かっているということは自分がきちんと教育ができなかったという、そしてもちろん自分の罪があったというですね、こと思い出してしまうわけなんですよ。でそれに対して、ここで祈ってるんですね。覚えていないでください。で次に8節、主は慈しみ深く正しくあられる、それゆえ罪人に道を教えられて、次にまた貧しい者に公義を導く。神様は罪人に道を教えてくださるんです。これ慈しみですね。神様の憐れみです。罪人に教えてくださるんです。正しいものに教えてくださるだけではなくて、罪人にさえ近づいてくださり、そして行くべき道を教えてくださるというですね。ということを今ここで、このダビデは祈ってるんですね。これ今回復の祈りって言ったらいいでしょうか。霊的にですね、その過去の罪が思い出されて、でしかも状況がそのような状況で、でも今そこからの救い回復を願っているんです。でその中の私たちも通っていくところがここなんです。神様の慈しみ、そしてこの罪人にでさえもが神様が近づいてくださって道を示してくださる。で貧しいもの、これ大事ですね。罪人であっても高慢なものダメです、ね、貧しいもの、心の貧しいもの、私はもうダメだ、このような者たちに神様が道を教えてくださる。ですから10節で小道は皆恵みと誠であるということですね。恵みと誠なんだ。だからこれが神様の導きかどうかって分からなくなったらですね、こういう物差しがあると思います。恵みと誠があるかですね。恵みと誠があるか、なかったらちょっと違うなって思っていいと思いますね、うん、はい。そして11節、この新改訳の聖書ですとこう開いてますよね。これいい、どうですか、新教大学開いてますか、隙間ありますか、空白。11と12の間ありますか。ですね、新改訳は10と11の間にもあるんですけども、これいいと思うんですね。どっちも開いてた方がいいと思いますが、この真ん中にですね、真ん中でダビデがこう祈ってます。主よ、皆のために私の咎をお許しください。大きな咎、祈るべきですね。祈るべきっていうか祈っていいですね。祈っていいです。これが正直なダビデです。これが正直な私たちです。いや、罪を許してください。確かにもう許されたっていうふうに神様に宣言されたとしても思い出してしまう罪あります。また祈ればいいんです。また祈ればいいんです。そして12節、主を恐れる人は誰か、主はその人に選ぶべき道を教えられる、その人の魂は幸せの中に住み、その子孫は地を受け継ごう、主はご自身を恐れる者と親しくされ、ご自身の契約を彼らに お知らせになる、私の目はいつも主に向かう、主が私の足を網から引き出してくださるからということで、今度は主ご自身のご性質ではなくて、主を恐れる者、その神様の約束を受け取ることができる者たちについてのその特徴がここに書かれているわけですね。主を恐れる者。今ダビデ祈っている間にですね、ちょっとこう回復してるんですよ。わかりますか？祈り大事ですね。こうやって私たちを回復してくれるんですよ。 でまた少し確信が与えられて、そして主を恐れるもの、これはですね、たとえ私たちが罪を犯した直後であったとしても主を恐れるものになれるんです。何か主を恐れるものって簡単に言うとですね、神様の言っていること、神様のことをマジで受け止める人です。まあちょっとこれ俗語、若者語を使いましたけども、うん、そういうことです。真面目に受け止めることです。そのまま受け止めることです。あーなんか書いてるな、でこうではなくてですね、こう身震いがする、その書いてあることがそのまま自分のものとして適応させていく状態ですね。それをしていると選ぶべき道が教えられて、また幸せの中に住み、そして子孫が地を受け継ぎ、また次にですね、14節でご自身を恐れるものと親しくされる。これ英語を見るとですね、 The secret of the Lord って書いてあるんですね。神様の秘密が、恐れるものと共にあるっていうのが書いてあるわけです。どういうことか、神様ご自分がここにね、懐に持っておられるご自分の思いをですね、誰かに教えたいんですよですね。でそれをこの死を恐れる者には教えてくださるということです。アブラハムに対してですね、このソドムとゴモラのことについて、まあ、3人の御使いがそのやってきてですね、まあ、御使いとしても1人が主ご自身なんですけど、その2人の御使いが先にソドムに行きました。で1人 残ってそしてアブラハムと話した。でアブラハムにこのことを知らせないで知らせないでいることはできようかということを言ったんですね。それがここで書いてあるんです。神様がこう心に思っていることをこの主を恐れる者に示されると。そして私の目はいつも主に向かう、これが主を恐れる、まあ、別の言い方をしたらですね、いつも主に目を向けている人、そうしたら網から引き出されると。で次いきます、16節、私に御顔を向け、私を憐れんでください。私はただ一人で悩んでいます。私の心の苦しみが大きくなりました。どうか苦悩のうちから私を引き出してください。私の悩みと労苦を見て、私のすべての罪を許してください。私の敵がどんなに多いかを見てください。彼らは暴虐な苦しみで私を憎んでいます。私の魂を守り、私を救い出してください。私が恥を見ないようにしてください。私はあなたに身を避けています。誠実と正しさが私を保ちますように、私はあなたを待ち望んでいますと。再び今、その敵からの憎しみによって苦しんでいるダビデの祈りが始まっています。祈りって必ずしもこうずっと上昇ではないんですね。祈ってまた不安がやってきて、祈ってまた不安がやってきて、もうここに16節でまたその憎しみというものをですね、彼は感じ取って、それでここで祈っているわけなんですよですね。ここの19節で暴虐な憎しみで私を憎んでいます。で魂を守ってください。私たちのこのチャレンジですか、敵からのチャレンジっていうのは、攻撃というのはこの魂です。心を力を張って、ここから命の水が湧き出るから守れなさいと、保ちなさいということが箴言に書いてありますね。ここなんですよ。いかにその状況の中で自分が保っていることができるかどうか。で、だからダビデが誠実と正しさが、英語だと、インテグリティと、あと、アップライティドネスって書いてあるかな、確か。ですね。だからそのまっすぐな姿ですね、それで私を保っていてください。この心とも大事ですね。なんて言ったらいいのかな、命の泉ですね。ここから全ての生活が始まっていきます。全てのものが始まっていきますから、まず大事にしなければいけないのがこの心の態度なわけなんです。態度なわけなんです。でそして最後に、神をイスラエルをその全ての苦しみから贖い出してください。ダビデはイスラエルの代表として自分の経験というのをイスラエルも、まあ、通るということを知っていて、それで贖い出してくださいという祈りを捧げて、まあ、代表の祈り、まあ、これがだからつまりこの詩編の中にもだから詩として編集されることを知りつつ まあ、ここのように書いているわけです。まあ、実際にイスラエルの歴史をですね、もう暴虐な憎しみで憎まれていくという歴史を通っているわけですね。だからダビデはこの、祈りをイスラエルのための祈りともしました。ということで、どうでしょうか。過去に何かを行った、そのことによって今だ実際に自分がやった悪いことではないんだけども、遠因でねそうなってしまっている。でこの罪を、過去の罪を思い出してしまう、その時の祈りでした。で次26編、少し回復しているダビデの姿を見ることができます。私を弁護してください、主よ。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したことを、主よ、私を調べて私を試してください、試みてください。私の思いと私の心を試してください。あなたの恵みが私の目の前にあり、私はあなたの真理のうちを歩み続けました。ここでですね、このアブシャルムから逃げていた時ではないことが、まあ、分かりますですね。私が誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼したこと、そして2節で調べてくださいと、私を調べてください、試してください、だから私には非がないんだということですね。そして恵みが私の前に、だからこれがですね、調子いい時のクリスチャンですね。わかりますか。調子いい時のクリスチャンってどういうことかって言ったら、その救いの確信、また罪の許しの確信をしっかりと持っているクリスチャンの姿であります。罪を犯してしまった後ってのはこうやって揺らぎます。で何がその損してしまうのか、罪を犯してしまうことによって救いを損するんですか。救いは失いませんね。救いは失います。これ第一ヨハネ読んでくださいですね。第一ヨハネ読んだらですね、あなた方は罪を犯さないようにするためですとですね。それは弁護者であるイエス様がついているということは、罪を犯すっていうことが前提でヨハネは書いてるんですね。だから救いを失うということではないんです。でも救いの確信が揺らぐんですよ。救いの喜びがなくなってしまうんです。交わりが失われてしまいます、神様と。クリスチャンがちゃんとやっているというのは、罪を全然犯さないということではありません。それよりもその許しの確信、そして、救いの喜び、これがとどまったままでいるということですね。でこれが今ここで見ていると、このダビデの言葉によく表れ、誠実に歩み、よろめくことなく主に信頼した、そして調べて試してください。この祈り皆さんもやってみてください。私を調べてください、試してくださいですね。どうしてかしたら、自分自身のことをちゃんと分かってない時が多いんですね。分かってない時多いです。私、自分は分かってるつもりなんだけど、本当に分かってるか、分かってないですよね。神様は全てをご存知です。だから私が知ることができますように調べてください。で次4節、私は不真実な人と共に座らず、偽善者と共に行きません。私は悪を行う者の集まりを憎み、悪者と共に座りません。主よ、私は手を洗って清くし、あなたの祭壇の周りを歩きましょう。感謝の声を聞こえさせ、あなたの苦しい御業を余すことなく語り継げましょう。主よ、私はあなたのおられる家とあなたの栄光の住まうところを愛します。このように書いてありますけれども、ここでですね、ダビデは何を祈っているかというとですね、この少しずつ少しずつ、その神様の住まわれるところ、神殿の中に入っていくことができる、その礼拝を捧げることができる、その心の変化を書き表しています。まずはじめに、悪者たちと座らないよ、詩編の初め一編にもですね、覚えてますか。一節に、幸いのことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人とですね。 その一緒に座ることをしなかった人、これが幸いであるというふうに言っているわけなんですけれども、これは何かと言ったら、つまり悪と交わることをしない、悪と関わらないということであります。自分を試してみて、そして本当にこれは祈りですね。私たちもね、悪に関わらない、実際に悪いことをしている友達がいて、それと関わらないというのも、それはもちろんのこと、それだけではなくて、自分の心の中で起こっていることですね。その悪に関わっていかないです。で、次に手を洗うんですね。今でもユダヤ教の人は、ね、手を洗います。イスラエルのホテルに行くとですね、必ずその手を洗うところすぐそばにあるんですね。その食べるところの前にですね。それはですね、いわゆる手洗いじゃないですよ、お手洗いじゃないですよ衛生上の問題で儀式的な話ですね。洗うわけです。でもここで言ってるそのこと、本質はですね、それではないんですね。自分の手がその悪と関わるようなことをしている、汚れに触れていることをしている、それを関わりません。関わりません。悪いことする、罪するって大体手を動かしますよね。手を動かさないとできませんよね清くし、そして祭壇の周りを歩きましょう。主に捧げ物をするわけですよね。動物のこの火による捧げ物をするわけです。そしてその次に感謝の声、そして語り、苦しみ技を語り継ぐ、感謝して賛美をし、また人々に神様の素晴らしさを話していく。で、最後にこの栄光の住まうところを愛しますと、この神殿の中に入っていくわけなんです。ですからこの詩編を読むとですね、よくわかることは、私たち一人一人教会に行く、集いに行くということはですね、責任があるんです。週に一回日曜日ですね、行きました、ね、奉仕をして、ね、この頼まれたことを行いました。はい、責任を果たしました。でも月曜日から土曜日までの間、もうクリスチャンとは言い難いことを行ってですね、日曜日だけそういうことをしていたらどうなるか、怪我しちゃうんですよ。教会、交わりを怪我すんです。だから共同体って何なのか、一人一人が清めの中で生きていくという、その責任を負ってるわけですね。もちろん私たちはキリストを信じたときに、キリストの血によって全てが清められました。全ての罪から切り離されました。だから聖徒と呼ばれているわけです。聖徒、つまり罪から離された者たちです。神のものとされた者たちです。立場としてはそうなんですけども、実際面においても、その中に生きることによって、私たちが集うときに本当に神様の清い御臨在、これをこの見ていくことができるし、そして、私たちもその清さに預かっていくことができるということになるわけですね。そして9節から、どうか私の魂を罪人とともに、また私の命を血を流す人々とともに取り集めないでください。彼らの両手には放蕩があり、彼らの右の手は賄賂で満ちています。しかし私は誠実に歩みます。どうか私を贖い出し、私を憐れんでください。今、ダビデは、また悪の力、引っ張られる、悪に引っ張られる力を感じているわけですよね。わかりますか。一緒にしないでください、つまりしそうになっちゃってるんですよ。言い方変えると取り集めないでくださいってことは、取り集められそうになってるんですよ。誘惑を受けてるんですね。ですね。しないでください。で、私は誠実に歩みます、決意ですね。誘惑を受けてるんだけど、私は誠実の方行きますというふうに、この決意を、自分の選択、固いっていうか、その本当に強くですね、選択をしてっているわけですね。そしてその結果、神様また祈りを聞いてくださいました。私の足は何て言いますか、平らなところに立っています。私は数々の集まりの中で主を褒めたたえましょう。平らなところっていうのは、つまずきがないということです。 今本当にこの神様からの勝利を得ている状態です。ですね。そしてまた数々の集まりの中で褒めたたえましょう。素晴らしいですね。だからやっぱり主を褒めたたえる、感謝するという集まり、これがこの勝利を経験した者たちの集まりなんだ。イエス様も各教会に対して黙示録で言われたのは、勝利を得る者をこのようにしよう、あのようにしよう、勝利を得る者で、第一ヨハネには、同じヨハネが書いた手紙には、勝利を得る者とは誰なのか、世に打つ勝つ者とは誰なのか、キリスト、イエスを神の御子と信じる信仰ではありませんか。ですね。この集まりです。では次、27編に行きますけれども、27編では、勝利を実際にしたダビデ。具体的にはアブシャロムの企みが破れて、ダビデたちに勝利が与えられた時に撃たれたものではないかと言われています。最初は大胆に歌っています、賛美しています。ところが途中からまた揺らいでるんです。なぜか、勝利一度してもまた戦いがあるんだよっていうことです。勝利の後に戦いがあります。また戦っていくんです。ですね。ダビデによる、主は私の光、私の救い。誰を私は恐れよう。主は私の命の砦。誰を私は怖がろう。悪を行う者が私の肉を食らおうと、私に襲いかかったとき、私の仇、私の敵、彼らはつまずき、倒れた。たとえ私に向かって陣営が張られても、私の心は恐れない。たとえ戦いが私に向かって起こっても、それにも私は動じない。力強く歌ってますね。この勝利したということ。勝利したがゆえに3節で、また陣営が張られても恐れないよという、その、なんていうのか、いい意味での自信がついています。いい意味でね、自信っていうと自分を信頼するっていうのを書いちゃうんですけれども、わかりますね。なぜかというと、経験したからです。で、この経験とっても大事ですね。キリスト者としての歩み、経験してください。ですね。経験したらどうなるか、もっと信頼できるようになります。ですね。神様の勝利を経験したら、あ、次も大丈夫なんだ。恐れがなくなってきます。ですね。では次に、4節から、私は一つのことを主に願った。私はそれを求めている。私の命の日の限り、主の家に住むこと。主の麗しさをあぎみ、その宮で思いにふける、そのために。それは主が悩みの日に私を隠れ場に隠し、その幕屋の密かなところに私をかくまい、岩の上に私をあげてくださるからだ。今私の頭は私を取り囲む敵の上に高く上げられる。私はその幕屋で喜びの生贄を捧げ、歌を歌い、主に褒め歌を歌おう。ここにはまず4節でダビデの究極の願いが書いてあります。主の家に命の限り住むこと。私ダビデの生涯を読むとですね、ちょうどヨナタンのようになってしまいます。どういう意味か分かりますね。ダビデのことが好きになってしまいます。美しいんですね、心が。そのどういう美しさかというとですね、神様にここまで心が開かれている人って一体何なんだろう。こうなんか脆いこうガラスか、薄いガラスかのようにですね、何かが触れてしまうと壊れてしまうような心なんですね。でもあえてそのような貧しい心、弱い心に自分がなっています。それは全てが神によって強くされるためなんですね。私たちは、まあ、この私もそうですね、そうだな、大学生の時ですね、20歳19歳ぐらいの時にイエス様信じたんですけれども、その時はね、まだ経験があまりなくてですね、何もわからない。 だからとにかく神様に頼ると、いろんな失敗もして、ね、過去思い出すとさっきの祈り、私ね、本当に自分も祈っちゃうんですね。若い時の罪は背き覚えないでいてくださいっていうのを祈っちゃうんですけれども、でもそのまあいい悪い意味で世当たり上手になっちゃうんですよね。こうやったらこうなるし、こうやったらこうなるしって上手になっていくんですよ。こうやってこういうふうにやっていくで、悪い意味で知恵がついちゃうんですよね。でもダビデはそうじゃなかった。ダビデは王様であったにもかかわらず裸になって、裸になったって言ってもですね、これ全裸になったってことではなくて、ちゃんとその普通の人のこの装束っていうか浅布ですね、だから王服を着てなかったって意味なんですけども、踊ってたんですよね、精一杯、民と共に。しかもで彼が歌を歌いました。谷川の流れを慕うように私の魂は生ける神を慕い仰いでいます。あれはエンゲディにいた時に歌われた歌だと思われますけれども、彼は絶望していた、鬱になってたんです。早く言うと、なんでか、礼拝できないからです。一緒にもう会えて喜びを取ったことを思い出してたんです。いつも神様のところにいること、礼拝することが究極の願いだったんですね。で、自分でも今こう神様からチャレンジを受けるんですね。お前はどうなんだ、なんかいろんなことやってるよな、でも全部がなくなっても私を礼拝することを喜びとできるかい。いろんなことやっていて、そっちの方が楽しくて、でも何にもなくてもこのダビデのように麗しさを仰ぎ、その宮で思いにふける、そのダビデですね。で、彼の生活そのものがそうでした。彼が素晴らしいのは、その礼拝の時に神様を礼拝して、で外に出るとですね、なんか全く全然違う人物になるということではなくてですね、外に出ても全部神様任せでした。命が狙われても復讐しようとはしませんでした。何か非難されても、これは神から来ているものであるかもしれないからといって反発しませんでしたですね。そして生贄を捧げたい、罪の償いをしたいということで、神殿の丘にですね、このアウラナの内場っていうところですか、エブス人から買い取った時もですね、お金を払いたい、計算がないんですよ、彼には。計算がない。こうなりたいんですけども、祈り求めてますが、まあ、皆さんもそうだと思いますけれども、礼拝者になっていく必要ですね。で、次にこの5節に書いてあるのは、そして、彼が、このなんでそういうふうに宮でふけっていたいのかと、神様のことを思いふけっていたいのか、悩みの日に隠れ場に隠してくださった。そうですね、私たち主に隠れること、主に隠れること。何か大変なことが起こるとですね、なんか違うところに隠れたいですね。こうなんか落ち込んでしまうと、なんかテレビの前に隠れたいとかですねわかりますか、何にもしたくないとかですね、あとは友達に、この不満をたらたら言いたいですね、いろいろあります。でも癒しにならないって皆さんわかりますよね。ならないんですよ。究極の癒しは主の前に出ることです。主の前に出ることです。隠れた。そしたら今度救われた後は岩の上に上げてくださった。で、次見てください、6節で、私を取り囲む敵の上に上げられたんだと、ね、つまりこれは勝利している姿です。でも状況変わってないんですよ。囲まれてるんです、敵に。でも高いところにいるんです。つまり勝利しているということは問題が解決するということではなくて、自分が変えられて、そして余裕を持ってそれを眺めることができている状態です。遠く、囲んでるで、うーんっていう風な感じですね。余裕を持って眺められている状態なわけなんです。そして喜びの生贄を捧げ歌を歌い、主に褒め歌を歌おうということであります。では次ですね。聞いてください、主よ、私の呼ぶこの声を。 私を憐れみ、私に答えてください。あなたに代わって私の心は申します。私の顔を主体求めよと。主よ、あなたの御顔を私は主体求めます。どうか御顔を私に隠さないでください。あなたのしもべを怒って押しのけないでください。あなたは私の助けです。私を見放さないでください。見捨てないでください。私の救いの神、私の父、私の母が私を見捨てるときは主が私を取り上げてくださると、また祈りを持って回復しています。見捨てないでくださいと祈りましたよね。そういう気持ちになってたんですよ。私たちもありますよね、感情の面で、ね、頭では分かってるんだけども、感情面で見捨てられている、離されている、引き離されている。それをクリアするためには、それを乗り越えるためには祈りですね。そして自分に言い聞かせてます。私の顔を主体求めよ、主よ、あなたの御顔を私は主体求めます。あ、多分新教大学違う訳をしていると思うんですけれども、これはあのどっちにも訳せるんですよ。主がそう言っていると、または自分がそう言っていると、どっちにもありえるんですけども、いずれにしてもですね、言い聞かせてるんです。自分に確認してるんです。これ大事なんです。これは鬱の時の処方箋ですまた出てきます。最後に待ち望みしようと、大しくあれ心を強くせよ、自分に言ってるんです。言い聞かせるんです。確認してるんです。なぜか、自分の感情思いが自分を騙しているからなんです。神の真理を言い聞かせています。それに従って歌ってみます、祈っています。そしてこの9節でこうまた強く祈ってですね、そしたら10節ですごい確信ですね。私の父、私の母が私を捨てる。普通捨てないですよね。捨てないですよ。私、自分の父母見てもよく僕のことをこうやって見てくれてるなって、本当感心、まあ皆さんもそうだと思うんですけど、感心しますね。父と母捨てないですね。でも捨てたとしても、もっと主は強い方なんだ、もう引き離すことはおできにならない方なんだということであります。そして11節からですけれども、主よ、私、あなたの道を私に教えてください。私を待ち伏せしている者どもがおりますから、私を平らな小道に導いてください。私を私のあだの意のままにさせないでください。偽りの証人どもが私に立ち向かい暴言を吐いているのです。また自分の魂に危険が迫っていますので、先ほど話しましたように小道、平らな小道に導いてくださいと祈っています。小道なんですね。有名な箇所、第一コリントの10章ですか。10章ですね。13節に、あなた方のあった試練は皆人の知られないようなものではありません。神は真実な方ですから、あなた方を耐えることのできないような試練に合わせるようなことはなさいません。むしろ耐えることのできるように試練とともに脱出の道も備えてくださいます。これですね、まさに脱出の道です。そして、13節で、ああ私に生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったら、待ち望みしよう、大しくあれ心を強くせよ、待ち望みしよう。これなん、この、線がありますよね。あ、なんだ、わかりますか。沈黙してるんですよね。なんか言いたげな線ですよね。なんでかというと、彼今死んじゃうっていう、こういうもう気落ちしてるわけですよ。私死んでしまうって。だからこれ、生ける者の地で主の慈しみを見ることが信じられなかったら、違う、待ち望みしよう、大しくあれ心を強くせよ、待ち望みしよう、こう言ってるわけなんです。すっごい祈りですね。壮絶な祈りというか、真剣な祈りというか、すごいです。で、次行きましょう。28編で、28編もこの誘惑に負けそうになっている時の祈りであります。ダビデによる、主よ、私はあなたに呼ばわります。私の岩よ、どうか私に耳を閉じないでください。私に口をつぐまれて、私が穴に下るものと同じにされない。穴に下るものっていうのはですね、この 縦こう縦こうずっと下にまでこうなんか掘られている、こう分かりますか、あれがそうですね、悪霊がいるところ、底知れぬところですね。あれもこう縦にずっと掘られてるわけですよ。ですね。で、黄泉のことです。黄泉のこと。穴に下るものと同じようにされないように。わかりますか？私がそうならないようにと祈ってるわけです。で、私の願いの声を聞いてください。私があなたに助けを叫び求めるとき、私の手をあなたの聖所の奥に向けてあげるとき、そうですね。聖所の奥、つまり地聖所のところに何がありますか？契約の箱があって、そしてその上に贖いの蓋があります。英語で言ったら Mercy Seat、 憐れみの御座なんですね。それに手をこう向けて、こういう感じですね。今祈っています。で、次に、どうか悪者どもや不法を行う者どもと一緒に私を片付けないでください。彼らは隣人と平和を語りながら、その心には悪があるのです。彼らのすること、彼らの行う悪に従って彼らに報いてください。その手の技に従って、その手の仕業に従って彼らに報い、その仕打ちに報復してください。はい、悪に誘惑を受けている時ですね、どうかこの祈りを捧げてくださいですね。表は表向き平和なんですよ。心の中で起こってますよね。平穏に暮らすことできるんです、私たち。罪を犯してても。そうですよね。ある程度できるわけなんです。でも、心には悪がある。心の中の壮絶な葛藤です。戦いです。私たちの思いが戦場であります。そこが前線であります。キリストに従うか、御霊に自分を従わせるか、あるいはその悪魔の言っていることに自分を従わせるか。神に従いな、まず神に近づきなさい、そうすれば神は近づいてくださいます。これヤコブの手紙ですよ。そして神に従いなさい、次なんですか、悪魔に立ち向かいなさい、そうすれば悪魔は逃げ去ります。で、その後で、なんだっけ、清めなさいっていう、手を清めなさい、心を清くしなさい、双心をやめなさいということが書いてありますよね。この戦いです。で、そして、どこまで読みましたっけ、こうですね、4節まで読みましたね。彼らは主のなさることも、その御手の技をも悟らないので、主は彼らを打ち壊して立て直さない。はい、今勝利が与えられるんですよ。不思議なんですね。御霊によるとですね、このポトッとなんか棚ぼたのように落ちてくる時が、こう瞬間があるんですね、祈りの中で。これもう詩篇読んでると、そうですね、どこかの地点でこう急に変わるんですね。ポトッ、分岐点があるんです。ここもそうです。確信が与えられるんです。で、これはですね、もう天からのものなんですよ。神からのものなんです。もう理屈がないんですね。神の真理について御言葉、これ与えられるんです。今までも読んだかもしれない、頭では分かってたかもしれない、 でもこっちでは分かってない、実際力になってない葛藤がある。でもある時に、あ、なんだ、こういう時があります。そして、褒むべきかな主、誠に主は私の願いの声を聞かれた。主は私の力、私の盾、私の心は主により頼み、私は助けられた。それゆえ私の心は小躍りして喜び、私は歌を持って主に感謝しよう。主は私の力、主はその油注がれたものの救いの砦。このダビデ自身ですね、油注がれたものの救いの砦。で、また代表者としての祈りを始めます。どうか御民を救ってください。あなたのものである民を祝福してください。どうか彼らの羊飼いとなって、いつまでも彼らを携えていってください。素晴らしいですね。救ってください、祝福してください、次に羊飼いとなって携えてください。まず救ってください、祝福してください、二つ目、三つ目は導いてください。素晴らしい祈りですね。では最後29編、ガラッと変わります、雰囲気が。 だ本当は28編までにしようかなと思ったんですけど、まあ時間もありますのでね、29編もやりますがガラッと変わります。29編では雷鳴にある主の栄光、この前実家に帰ったんですけども、まだ梅雨明け前ですね、直前でした。で帰ってくる時にですね、東北道だったんですが、雷鳴を受けました。なんか爆弾でも落ちたんじゃないかなと思うような雷がですね、近くで落ちてですね、でもうピッカピッカピッカピッカ、なんかどっか劇場かなんかでこうなんかサーチライトでなんか照らされたみたいに、こう光があってですね、そしてもう雨が降ってきて、まあこのバスが守られるようにという祈りを捧げながら行ったんですけど、でもと同時にですね、ちょっと快感になってきたんですね。なんでかってここなんですよ、29編にある、あ、神様の栄光だ、神様の声だ。この前も学びましたね、この詩編の中にはたくさん自然を通しての神様の栄光が現れています。この自然界にあるところの神の栄光を見ることによって初めて私たちは救い主、贖い主、キリストの栄光を見ていくことができることを私たちは学びました。どこかで私たちずれてしまいますですね、神の愛でもですね、これはどんどん人間的な愛になっていってるんですね、こう愛し合いましょうってね、いろいろあって人間的な愛になってくる、神の平安、ね、といってもなんかどっかでなんかね、こうずれていくわけなんですよね。よくある例えがこの平穏なこの牧場の風景と、あとはもう一つ平安ということテーマによって、このものすごい嵐の中でですね、この岩場に隠れている人、どっちがあれですか、神の平安ですか、こちらですね、岩場のこう嵐の中で岩場でこう隠れているこの平安ですね。いつもずれていっちゃうんです、どうしてもずれていくんです、人間的になっていっちゃう。天使って言うとどうですか、こうなんか赤ちゃんがですね、こう跳ねつけた、違うんですよね。聖書の中では一人の天使によって大地震が起こります。一人の天使によって18万5千人のアッシリア軍が死にました。一人の天使がペルシャという大国、ギリシャという大国を操作しています。全然違います。だからこのまず自然界にある神の栄光、これとっても大事です。では見てみましょう。まず賛美を捧げています。力あるものの子らよ、主に帰せよ、栄光と力とを主に帰せよ、皆の栄光を主に帰せよ、聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。まず力あるものというのが、これはおそらくは神の子ら、天にいる御使いであろうと天使であろうと考えられます。力を持っています。今説明したように、天においても主を賛美しなさい。そして今度は聖なる飾り物というのは、神殿の奉仕をしているところの祭司たち、主に来せよ、主に栄光を期しなさい、ひれ伏しなさい、という天においても地においてもですね、聖女においても主に賛美を捧げています。なぜか3節、主の声は水の上にあり、栄光の神は雷鳴を響かせる。主は大水の上にいます。これは分かりますか、上の方の水ですよ、ね、大水って言っても上の方の水です。そこに主がおられて雷鳴を響かせていると。主の声は力強く、主の声には威厳がある。主の声は杉の木を引き裂く、まことに主はレバノンの杉の木を打ち砕く。レバノンの木っていうのは、杉の木は素晴らしいんですよね。だからソロモンの神殿はレバノンの木から、杉の木から取られたわけですけれども、今のレバノンの国旗も杉の木の国旗ですけれども、それを引き裂く、あの雷、それが主の声であると。主はそれらを子牛のように跳ねさせる。素晴らしい比喩ですね、この例えですね。あの木が割れる姿をこう子牛が跳ねるように例えているわけです。レバノンとシルヨンを若い野牛のように。主の声は火の炎をひらめかせる。火が出てきました。主の声は荒野を揺すぶり、主はカデシュの荒野を揺すぶられると。アラノカデシュっていうのは、ちょうどカデシュバルネアで約束の地に入ろうとしているところですね。シナイ半島から、シナイ山から、シナイのアラノからこう北上してですね、だからアラノですね、ネゲブのところです、ネゲブちょっと下かな、 逃げ場あたりですね、そこの荒野も揺さぶってると。で次に主の声は目力に生みの苦しみをさせ大森林を裸にする、その宮で全てのものが栄光という、目力がですね、こう怖がってる姿ですね。この生みの苦しみ、実際に生みの苦しみしてるんじゃないんですよ。この雷鳴が響いてるからもう怖くなっている状態ですね。で森林が裸になっていくと、木が倒れていくんですよね。そして宮、その自然界そのものが、森そのものがもう神の宮って言ってるんですね。全てのものが栄光と言ってるということなんです。皆さんもぜひ味わってくださいですね。これ思い巡らすだけでいいんですよ。別にバーチャルのなんかね、この映画館に行ってくださいとかそういう意味じゃないですよ。でもキャンプとか行くのもいいですね。あとそういう経験するのもいいですね。もう自然を知るというのはとてもいいことですですね。でそれから主は大洪水の時に御座に就かれた、まことに主は常しえに王として御座についておられる。大事です。大洪水、あのノアの箱舟の時もあの大洪水が起こりましたけれども、大洪水があっても御座があるんです。つまりどんな嵐があっても、どんなに大変なことがあっても、神様は全然びくともせず動いておらず影響を受けておられないんです。どんな大変なことがあっても神様は御座におられるということです。この天と地が過ぎ去っても神様の御座は残っているわけなんです。だから主はご自身の民に力をお与えになる、主は平安をもってご自身の民を祝福される。この御座に住んでおられ、御座についておられる主が力を与え平安を与える。どこから来るのか、力はですね、あの 山を見てですね、どこから来るのかですか、作り主から来るとダビデ歌いましたが、ここも同じです。この雷鳴によって声をお出しになっている神様が、大洪水があっても御座についておられる神様が、私たちに力を与えて、また平安を与えてくださるんだということであります。お祈りしましょう。愛する天のお父様、ありがとうございました。今日も励ましの御言葉を与えてくださりありがとうございました。また実際に誘惑を受けている時とか苦しんでいる時の本当にこの祈りも読むことができたことをありがとうございます。天のお父様、どうか私たち今日を読んだところを実際にその場所にいるところで適用させて、私たちが諦めることなくこのダビデのように祈り続けていくことができる、その憐れみを身力を与えてくださいますようお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。